お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
皆様こんにちは。今週もビーバオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹彩子です。このコーナーの放送日は現在は原則的に第4木曜日ですが、今月のように木曜日が5回ある月は第4週第5週と2週連続で担当させていただいております。そしてそうした月は2回目の方は少々番外編のような形で、定番のオペラ曲から離れてオラトリオや合唱曲、ミュージカル寄りの曲などをご紹介させていただくこともしばしば。そんなわけで今月2回目となりますビーバオペラ、本日はオペラではあるものの少しチャレンジングな超現代作品を私にとっても未知の世界ながら選んでみたいと思います。オペラ2あるいは映画のお好きな方はご存知でしょうか。巡り合う時間たちというケビン・プッツ作曲のオペラです。現代は英語で The Hours。 このオペラ作品、2022年の12月にニューヨークのメトロポリタン歌劇場 MET で初演されたもので、原作はアメリカ人作家マイケル・カニンガムが1998年に発表した巡り合う時間たち3人のダロウェイ夫人という小説。なお、この作品は映画化もされましたので、映画の方は知っているという方もいらっしゃるかと思い、先ほどお尋ねした次第です。メリル・ストリープ、ニコール・キッドマン、ジュリアン・ムーアら、著名俳優が演じ、大きな話題となった作品です。オペラの方は、この映画からも着想を得たようで、アメリカで非常に人気が高く、また、メットとも大変親交の深い一流オペラ歌手、ルネ・フレミングがオペラ化を熱望し、作曲家のケビン・プッツに直接連絡を取って作曲をお願いしたことで誕生したそう。実際に初演では、フレミングが主役のうちの一人を総称しています。そして先ほど述べました、このオペラと映画の原作であるカニンガムの小説ですが、こちらはもともと、イギリスの20世紀の著名な女流作家バージニア・ウルフの作品ダロウェイ夫人へのオマージュとして書かれたものだそう。1920年代のイギリスでこの小説を書き上げるウルフ自身、数十年後のロサンゼルスでこの作品を愛読するローラ、そして時は現代、ニューヨークで編集者として活躍するクラリッサという生きる時代も場所も異なる3人の女性が主人公として描かれ、そしてこの3人それぞれにウルフが生んだダロウェイ夫人のキャラクターが反映されていると言われています。オペラ巡り合う時間たちではこの3人の人生が一つの舞台上で時に同時に表現されるわけですが、重唱を通じて実際には交わるはずのない人生を送っている3人の歌声が重なり合い、ハーモニーが生み出されるというのはオペラならではで非常に面白いなと感じます。また作曲家プッツのインタビューを少し読みましたところ、全く異なる時代場所を生きている3人ということで、どうやら音楽的な様式感などの違いもあるようで、そのあたりも興味深いです。と興味深いと申しましたのは、恥ずかしながら私自身このオペラを感激したり全幕聞いたりしたことがまだないからなのですが、少し調べてみただけで非常に魅力的で、映画もオペラもぜひチェックしなければとおくるばせながらワクワクしております。さて、そんなわけで本日は、このオペラでおそらく一番有名な、そして大変美しい、終幕最後の30章の後半部分をお聞きいただきたいと思います。歌詞は、これが世界、そしてあなた方はその中で生きている、そしてあなた方は孤独ではなく、そしてうんぬんという感じで、なんだか哲学的でもあります。現代音楽ということで、バロックや古典派、ロマン派などの時代とは様式もハーモニーも大きく異なりますし、シンプルで明快というような音楽ではありませんが、この曲の持つ不思議なハーモニー、独特の世界を、この3人の女性の生き様を想像しながら味わっていただければと思います。ウルフ、ローラ、クラリッサを担当するのは、それぞれメゾソプラノのジョイス・ディドナート、ソプラノのケリー・オハラ、 そしてこのオペラ誕生のきっかけとなったソプラノ、ルネ・フレミングという豪華スター歌手たち。指揮者ヤニック・ネゼセガン率いるメトロポリタン歌劇場オーケストラで実際の初演時の演奏をお楽しみください。ライブ録音です。ではまた来月の放送でお目にかかりましょう。どうぞお元気でお過ごしください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。